皆さんこんにちは。人目市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報とめ To Me 声の広報、令和5年11月号をお届けいたします。今月号の表紙は東和町米川つなぎの里大名行列の一コマです。かわいいおちごさんがアップで、その奥にも同じ装いでおちごさんも行列になっているようです。頭には小さな赤いおざぶの上にちょこんと黄金色に輝くティアラのようなお飾りを乗せ、鼻には一筋の白いおしろい、ちょっと恥ずかしそうに緊張している中にもおすまし笑顔が可愛さを増しています。手に持っている小さな台の上には幸せを呼ぶ白い鳩でしょうか、大事に抱えています。東和町米川つなぎの里大名行列を継承していく一役を担っているのですね。大人も子供も伝統行事を大切に受け継いでいってほしいと願うばかりです。詳しくは今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1表紙、2から7ページ特集、ズームアップ止め2023スペシャル、3、8から11ページ今月のお知らせ、4、12、13ページ健康、虫歯のない子、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ今月のホットライン、2、16、17ページ寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、3、18から23ページ情報広場、4、24ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
ズームアップ止め2023スペシャル、全国の舞台で活躍した登米市の小中高生たち、彼らの挑戦に迫る。それぞれの写真と紹介文が掲載されています。第31回 WBSC U18 ベースボールワールドカップ優勝、第105回全国高校野球選手権大会準優勝、仙台育英学園校3年高橋光輝さん、尾形美希人さん、8月6日から23日まで開催された全国高校野球選手権大会で仙台育英学園校硬式野球部は準優勝を成し遂げた。波佐間町出身の2人は小学生の時から同じチームでバッテリーを組んできた。捕手の尾形は冷静な状況判断で打者を分析し最適な配球を組み立てる。高橋はキレのある直球と安定した制球力に定評がある投手だ。ずっと一緒に頑張ってきて出場メンバーに選ばれなかった仲間のためにも勝たないといけないと仲間の思いを背負い挑んだ初戦の埼玉浦和学院戦では、尾形の打撃が炸裂、タイムリーヒットやホームランを放ち勝利に導いた。3回戦の大阪履正社戦では6回から高橋が登板、ランナーを背負うも高橋の持ち前の制球と尾形の的確なリードで切り抜けた。同点で迎えた8回には尾形のスクイズが決まり均衡を破る1点を獲得。高橋の気迫あふれる投球で1点のリードを守りきり、接戦の末に勝利し最高のプレーができたと2人は声を揃えた。続く準々決勝、準決勝も力を発揮して勝ち進み、迎えた神奈川慶応義塾戦、強力な相手打線に苦戦し尾形が3安打の活躍を見せるも一歩及ばなかった。大会連覇を目指して甲子園を決勝まで戦い抜いた2人は大会を振り返り、昨年に優勝を経験しているので悔しい気持ちが大きいですと勝利への貪欲な姿勢を見せる。 8月31日から9月10日まで台湾で開催された U18 ベースボールワールドカップでは、日本代表として各国の代表を相手に健闘を見せ、日本の優勝に貢献した。甲子園とワールドカップの経験を生かして、将来はプロ野球選手になって日本や世界で活躍したいと、さらなる野球経験の積み上げを誓い、二人は新たなステージを目指し歩みを進める。第8回全日本中学女子軟式野球大会準優勝、豊間中2年須藤エクさん、南方中1年目黒ここねさん、東松島市を拠点に活動する中学女子軟式野球チーム宮城デイジーズに所属する須藤と目黒、8月17日から23日まで開催された全国大会でチーム初となる準優勝に輝いた。東北大会で優勝して迎えた全国大会、日頃から鍛えた守備力を武器に勝ち進み、準々決勝では須藤の先制打を契機に打線が爆発、4強進出を決めた。続く準決勝、須藤が2試合連続となる先制打を放つ。終盤に逆転を許すが、直後の攻撃で須藤がレフト前ヒットでチャンスを作り、後続の逆転打で勝利。決勝へと駒を進めるが、開催地である京都府代表の投手を打ち崩すことができず、悲願の全国制覇には届かなかった。目標は達成できませんでしたが、最後まで笑顔で戦うことができたので悔いはありません。今年の経験を生かして来年こそは優勝できるように頑張りますと、二人は笑顔で全国制覇を誓い合った。第45回全国中学校ソフトボール大会出場、佐沼中男子ソフトボール部、3年佐々木健さん、猪俣海さん、鈴木陸さん、菅原春人さん、高橋拓実さん、千葉雄生さん、高橋大成さん、森田京太さん、竹川瑠衣さん、佐藤和穂さん、1年斉藤春樹さん、相模志音さん、佐藤智和さん。8月2日に香川県で開催された全国大会に出場、鍛錬を積んだバッティングを武器に強豪へ立ち向かった。惜しくも初戦を突破することはできなかったが、全国レベルの相手と試合し、貴重な経験ができてよかったですと振り返る一度。佐沼中男子ソフトボール部は今回の大会をもって休部となる。今までの部活動を思い返し、これまで支えてくれた保護者や先生をはじめ、関わってくださった全ての人に感謝していますと語った。全国高等学校総合体育大会ボート競技女子ダッシュ付きコドルプル出場、佐沼校ボート部、3年遠藤春さん、千葉若菜さん、久保田奈々さん、千葉智香さん、森七香さん、大場二子さん、2年小山ひなのさん。限られた時間の中で一こぎ一こぎを大切に練習を重ね、大会では自己ベストを更新することができました。日頃から私たちを応援してくださった皆さん、ありがとうございました。第31回全国中学生空手道選手権大会男子団体組手出場、佐沼中学校3年羽生優斗さん、2年遠藤誠也さん、1年足立東賀さん。課題を探求しながら全国大会に向けて頑張ってきました。全国上位クラスの学校との戦いで自分たちの課題を見つけられたので、この経験を糧にして練習を重ねていきたいと思います。全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会出場、登米総合産業校3年二の上春香さん。全国大会出場という貴重な体験ができてよかったです。部活動で学んだことや経験をこれから生かしていきます。第70回全国高等学校ビジネス計算競技大会出場、登米総合産業校3年羽賀佳音さん。練習の成果を発揮することができました。最後まで諦めずに努力してきた経験を これからの目標達成に役立てていきたいです。第70回全国高等学校ビジネス計算競技大会出場、登米総合産業校2年佐々木美希さん。大会の空気感を知り、貴重な経験ができてよかったです。練習や大会で学んだことを自分自身の成長に生かしたいです。全国高等学校総合体育大会相撲競技大会出場、小牛農林高3年阿部良生さん。今回の悔しさをバネに、国体では自分の力を出し切って悔いの残らない試合ができるように練習を重ねていきます。第47回全国高等学校総合文化祭美術工芸部門出品、佐沼高3年五十嵐望さん。全国の生徒と交流し、貴重な意見をいただくことができました。この経験を生かして自分の技術を向上させていきたいです。第31回全国中学生空手道選手権大会男子団体組手出場、中田中学校3年星名龍也さん、熊谷光波さん。1年千葉陽太さん、佐々木優波さん。大会に向けて自分たちの弱点をなくすために日々の練習に励みました。良い結果を残すことはできませんでしたが、チームで協力して全力を出せたので悔いはありません。これからもさらに上を目指していきたいです。第43回全日本中学選手権競争大会女子ダブルスカル出場、佐沼中2年門田真中さん、1年田口真子さん。最後まで諦めず自分の持つ最大限の力を出し切ることができて最高の夏になりました。これからの東北大会や新人戦では優勝できるように部員全員で力を合わせて頑張りたいです。第13回全国高等学校女子合同チームラグビーフットボール大会 U18 出場、佐沼高2年木川海さん。自分の持ち味を出すことができ楽しみながらプレーできました。練習で自分の弱点を克服し、来年こそは全勝したいです。第19回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会 U17 出場、佐沼高2年佐々木春人さん。力を入れて練習したディフェンスを試合で生かし、楽しんでプレーできました。来年は国体を狙いたいです。全国中学校ゴルフ選手権大会出場、佐沼中3年加藤貴月さん。今大会の優勝者とラウンドを共にして自分の弱点を再認識しました。技術を磨き、次の大会で優勝を目指します。第54回全国中学校柔道大会女子個人出場、豊里中3年千葉真央さん。目標に掲げていた全国大会出場を達成できてよかったです。この経験を生活や高校の部活動で生かしていきたいです。第54回全国中学校卓球大会出場、中田中3年及川陽介さん。中学校生活最後の大会なので気合を入れて技を磨いてきました。自分の力を出し切れてよかったです。
第43回全日本バレーボール小学生大会出場、博愛会ジュニア。6年吉田花さん、三浦沙奈さん、田口ココアさん、武川リーナさん。5年千葉桃江さん、4年藤原美優さん、3年藤原美也さん。目標に掲げていたベスト16に入ることができて嬉しかったです。今月の大会で見つかった課題を克服し、冬の大会ではより良い成績を残せるようにこれからも練習に励んでいきます。第55回交通安全子ども自転車全国大会出場、喜多方小自転車クラブ。6年千葉純平さん、剣木清良さん、三浦セリさん、千葉日向さん、瀬川真由さん、 尾形志音さん、阿部光大さん、宮城県代表として実技や学科で良い成績を残せるように一生懸命練習に励んできました。実技は健闘し、結果は全国22位と前回より順位を上げることができたので良かったです。第50回全日本中学校陸上競技選手権大会男子砲丸投げ出場、南方中3年佐藤翔さん、14位と悔しい結果に終わってしまいましたが、これからも心身を鍛えて全国入賞を目指して挑戦します。第54回全国中学校柔道大会女子個人出場、南方中3年佐々木ひとみさん、3分間戦い切ることができてよかったです。これからも練習を積み重ね、成長した試合ができるようにしたいです。第50回全日本中学校陸上競技選手権大会男子四種競技出場、米山中3年伊藤睦樹さん、コーチやたくさんの人に支えられたおかげでベストを尽くすことができました。コーチからいただいた言葉を胸に努力を続けます。第54回全国中学校柔道大会女子個人出場、豊里中2年遠藤ひな子さん、2回戦は気持ちが落ち着かず頭が真っ白になってしまいました。今後は気持ちで勝つことを意識して試合に臨みたいです。第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場、浅水小6年鎌田理央さん、会場の雰囲気に緊張しましたが、最後まで勝ちたいという気持ちを切らさずに試合をすることができました。第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場、上沼小6年佐藤光信さん、緊張で体がいつも通りに動かず悔しい思いをしたので練習を積んで冬の大会では優勝を目指します。第39回全国小学生陸上競技交流大会男子コンバインド B 出場、佐沼小6年小竹修太さん、結果は11位と入賞はできませんでしたが、自己新記録を出すことができました。これからも目標に向かって頑張ります。第17回小学生女子将棋名人戦全国大会出場、南方小6年高橋桜子さん、決勝リーグに進むことはできませんでしたが、この経験を生かして女流棋士になれるように将棋の勉強を続けていきます。第39回全国小学生陸上競技交流大会男子コンバインド A 出場、石の森翔6年松田美奈さん、全国のレベルの高さに圧倒されてしまいました。中学ではさらに良い結果を残せるよう練習を続けたいです。第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場、加賀野翔5年星名のぞみさん、全国には強い人がたくさんいると感じ悔しかったです。来年は入賞できるように頑張って練習に励んでいきます。第39回全国小学生陸上競技交流大会5年男子 100m 出場、石越翔5年今雄生さん、会場の日産スタジアムの大きさに緊張しましたが、13秒台を記録できたので結果に満足しています。次は12秒台を出したいです。第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場、浅水翔3年鎌田優乃さん、結果はベスト16でした。もっともっと勝ちたいと思ったので気持ちを鍛えてみんながびっくりする強い選手になりたいです。第23回全日本少年少女空手道選手権大会出場、佐沼翔1年梶原瑞希さん、全国大会でレベルの高い空手を見て自分も上手になりたいと思いました。 毎年全国大会に出られるように頑張って練習します。全国大会出場おめでとうございました。
今月のお知らせ、空気が乾燥する季節です。火災を防ぎましょう。11月9日から15日は秋の全国火災予防運動週間です。これからの寒くなる季節は暖房器具を使う機会が増え、火災が発生しやすくなります。火災予防に対する意識を高め、火災を防ぎましょう。市内で火災が増加、今年1月から9月末までの火災は53件で、昨年と比べて24件増加、1.83 倍です。また、昨年の総件数より14件も多く発生しています。住宅火災を起こさないためのポイント、寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。住宅用火災警報器は適正に設置しましょう。住宅火災をいち早く発見するためには住宅用火災警報器が非常に有効です。警報器は台所、寝室、階段の天井面に取り付けましょう。作動確認、月に1回作動を確認しましょう。製品によってはボタンを押すものや紐を引くものがあります。機器交換、電池が切れると音やランプで知らせる製品もありますが、ほとんどの製品は電池の寿命が10年ですので早めに交換してください。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 防火ポスターコンクール入選作品を展示、市内の小中学校の児童生徒が書いた防火ポスターのコンクールが開催されました。次の日程で27点の入選作品を展示します。ぜひご来場ください。展示期間、場所、10月27日金曜から11月1日水曜まで、道の駅御滝堂。11月2日木曜から8日水曜まで、宮城登米農業協同組合本店。11月9日木曜から15日水曜まで、イオンタウン佐沼。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 地域ポイント導入検討事業を実施します。県では地域経済の活性化に向けてデジタル地域ポイントの運用上の課題などを整理し、導入の可能性を検討するとともに、デジタル身分証アプリのダウンロード促進、災害時の対応力の向上を図るため、登米市地域ポイント導入検討事業を実施します。事業の概要、デジタル身分証アプリポケットサインをダウンロードした市民を対象に、対象店舗で利用できる5000円相当のポイントを付与します。実証事業の参加には、アプリの動作に対応するスマートフォンと本人認証のためマイナンバーカードが必要です。実施期間、11月1日水曜から令和6年1月15日月曜まで。出張相談会、市民を対象にアプリのダウンロード方法、ポイントの利用方法などを説明します。日程、場所、11月7日火曜米山総合支所、11月8日水曜市役所中田庁舎、11月16日木曜市役所狭間庁舎。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、宮城県地域ポイントコールセンター、受付時間午前9時から午後5時半まで、0120-558-856。 事業者は 市内各商工会、市公式 LINE をリニューアル、通報機能を拡充しました。市公式 LINE では、これまで道路の損傷のみを受け付けていた通報機能に、公園の不具合、不法投棄、鳥獣の目撃、犬猫等の死体、その他の通報の項目を追加しました。ぜひこの機会に登録しご利用ください。利用方法、市公式 LINE を友達追加か友達登録し、不具合箇所などの写真、位置情報などを投稿してください。アプリのダウンロードや投稿などにかかる通信料は利用者の負担となります。利用上の注意、内容によっては対応できない場合もあります。また緊急を要する場合は、所管部署または各総合支所まで電話で連絡をしてください。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147、開運何でも鑑定団 in 都目、出場者、観覧者募集、人気テレビ番組、開運何でも鑑定団の公開収録が、都目市で開催されます。収録日時、令和6年2月4日日曜午後1時、場所、都目祝祭劇場。鑑定依頼、美術品からお菓子のおまけやおもちゃまで、何でも応募できます。採用された人には、番組から連絡があります。申し込み期限、11月30日木曜必着。観覧者募集、募集人数820人。応募多数の場合は抽選です。観覧料は無料です。申し込み方法、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記して郵送ください。はがき1枚につき2人まで申し込みできます。申し込み期限、11月30日木曜、当日消印有効。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。空き家のことで悩んでいませんか？セミナー参加者募集。空き家に関するセミナーを開催します。実家を相続したけれど、どうしたらいいかわからない。子供に不動産を残したくない。空き家になると税金が高くなると聞いた、など、空き家について悩んでいませんか？解決するためのヒントを不動産の専門家がわかりやすく解説します。11月14日火曜午後1時半から4時、場所、笠間公民館、軽運動場、参加料無料、申し込み期限、11月8日水曜、申し込み問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、ふるさと定住係、0220-23-7331。添削、園芸作物などの施設・機械導入を支援、令和6年度の都目市振興総合補助金、宮城の水田農業改革支援事業、園芸特産重点強化整備事業の事業要望調査を実施します。補助金の交付を希望する場合は、対象経費や注意事項などを確認の上申し込みください。宮城の水田農業改革支援事業、麦、大豆、飼料用米などの転作作物の生産拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。対象者、営農集団3個以上、農地所有適格法人など、対象作物、麦、大豆、飼料作物、新規需要米など、園芸特産重点強化整備事業、宮城園芸特産振興プランで定める産地改革品目や地域戦略品目の生産 出荷拡大に必要な施設や機械を導入する農業者を支援します。対象者、農業協同組合、農協園芸特産関係部会、農業法人任意組合3個以上など、対象品目、いちご、きゅうり、トマト、ほうれん草、そら豆、玉ねぎ、キャベツ、ネギ類、バレーショ、枝豆、ナス、かぼちゃ、ニラ、ニンニク、雪菜、スプレー菊、トルコギキョウ、ストック、鉢物類、花壇用苗物類、リンゴ、桃、ぶどう、しいたけ。共通事項、申し込み期限11月10日金曜。内容は変更になる場合があります。園芸特産重点強化整備事業の対象経費、宮城の水田農業改革支援事業の対象経費など、詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、産業経済部農政課、農産園芸係、0220-34-2713。令和6年度から特定健診、がん健診などの個人負担額が変わります。市は生活習慣病の予防と疾病の早期発見による重症化予防のため健診事業を実施しています。現在一部を除いて健診等の個人負担額は無料で実施していますが、将来にわたって事業を持続していくため個人負担額を見直すことになりました。見直し後の個人負担額は一部を除いて健診等委託料の3割程度としますが、激変緩和措置として1年間令和6年度は健診等委託料の 1.5 割程度とします。詳しくは市ホームページ及び1月以降に配布する健康審査・がん検診等申し込みガイドに掲載しますので確認してください。自分や家族のため検診等を受診しましょう。検診の個人負担額、検診項目、令和5年度の現行、令和6年度 1.5 割負担、令和7年度3割負担の順にお伝えします。特定健康審査、20歳から39歳、1000円、1000円、2100円、40歳以上、無料、無料、無料。結核・肺がん検診、40歳から64歳、無料、200円、500円、65歳以上、無料、無料、無料。核胆検査、無料、400円、900円。胃がん検診、35歳から39歳、1000円、900円、1800円。40歳以上、無料、900円、1800円。大腸がん検診、無料、200円、400円。子宮頸がん検診、無料、1100円、2200円。乳がん検診、30歳から39歳、無料、900円、1800円。40歳から64歳、無料、1200円、2500円。65歳以上、無料、700円、1400円。骨粗しょう症検診、100円、300円、600円。肝炎ウイルス検診、無料、無料、無料。前立腺がん検診、100円、200円、400円。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。県総合畜産共振会、肉用牛の部開催、登米市の出品牛が入賞。令和5年度宮城県総合畜産共振会肉用牛の部は9月8日9日宮城総合家畜市場で開催され、登米市の出品牛が上位に入賞し、 生産者の使用管理技術が高く評価されました。結果は次の通りです。名誉賞、農林水産省畜産局長賞、宮城県議会議長賞。高等登録群は登米和牛育種組合、金の子号、レメキ号、波佐間町千葉津ファーム。最優秀賞、一区若メスの1は三席、一子号、東和町伊藤浩一さん。二区若メスの2は三席、久桜号、東和町猪俣義行さん。三区計算は二席、ペコちゃん号、中田町稲島和義さん。四席大城西号、南方町石川優里さん。四区高等登録群は一席、登米和牛育種組合、金の子号、レメキ号、波佐間町千葉津ファーム。特別賞、正一正賞、高等登録群は登米和牛育種組合、金の子号、レメキ号、波佐間町千葉津ファーム。問い合わせ、産業経済部農政課畜産振興係、0220-34-2713。名誉賞を受賞した登米和牛育種組合、金の子号、レメキ号の有志の写真が掲載されています。地域の種まき隊1。市内各地区で取り組んでいる地域づくり活動をシリーズで紹介します。みんなが楽しく喜多方を元気に、喜多方公民館集落支援員鈴木ゆかりさん。喜多方地区はオランダ風車がシンボルの長沼フートピア豊鉄の丘公園がある自然豊かな地域です。住民の皆さんは人柄が良くて協力的、公民館では連日お茶っ子飲みする人たちでにぎわっています。小学校や幼稚園に近く、子どもたちと地域の皆さんが交流を図れるような楽しい授業を展開、 SNS やホームページなどを使った情報発信にも力を入れています。地域が元気になるように、これからも皆さんと一緒に授業を盛り上げていきたいと思います。フートピアでの交流の様子の楽しそうな写真が掲載されています。遊びと心と夢を持ち、新しい風を起こす森公民館集落支援員菅原由美さん。森地区では森村で楽しく元気に暮らせるためにを目標に地域づくりを推進しています。市内で一番小さなコミュニティですが、地域の団結力の強さはどこにも負けません。今年度は4年ぶりに運動会や盆踊り大会を開催、名称を新風スポーツ交流祭に変更した運動会では採点をせず、新しい種目を企画し、子どもから高齢者まで気軽に参加し、交流や触れ合いの場となりにぎわいました。今後も住民の参加を図りながら、魅力ある地域づくりを進めていきたいと思います。運動会で元気に玉入れをしている写真が掲載されています。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。高齢者虐待は身体的な暴力行為だけでなく、暴言や無視、嫌がらせ、介護や世話の放棄、勝手に高齢者の年金や資産を使うこと、性的な嫌がらせなども含まれます。高齢者のためにと思ってしていることが虐待につながっていることもあります。高齢者虐待はどの家庭でも起こる可能性がある身近な問題です。防止するためには、地域の人の気づきと見守りが必要です。高齢者と介護している家族を孤立させず、高齢者の尊厳が守られ、 安心して生活ができるよう地域全体で支え合っていくことが大切です。気になることがありましたら地域包括支援センターにご相談ください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室、問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係、0220-58-5551。認知症サポーター養成講座、認知症の人やその家族を見守り支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。11月16日木曜午後1時半から3時、場所豊里公民館、定員申し込み先着順で20人、申し込み期限11月13日月曜、申し込み問い合わせ津山豊里地域包括支援センター、0225-68-3780。妊娠・出産・子育て応援します。子育て支援講座、体を動かしてリフレッシュしましょう。内容、子育てワンポイントレッスン、タッチケアなど。11月8日水曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。場所豊里こども園、申し込み問い合わせ豊里こども園、0225-25-7545。プレパパ・パパサロン、赤ちゃんを迎えるための正しい知識を学びましょう。夫婦での参加やすでに育児中のパパも参加できます。内容、産前産後のサポート、妊娠・出産による体調や気持ちの変化、着替えやおむつ交換など。11月14日火曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所中田子育て支援センター、申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。寄り添いホット相談、妊娠中や出産・育児について個別相談に応じます。11月21日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。こんにちは赤ちゃんサロン、妊娠・出産・育児のことお母さん同士で話しませんか。内容、子どもの病気と予防接種、上手な小児科のかかり方、タッチケア。11月28日火曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所中田子育て支援センター。申し込み問い合わせ南方子育てサポートセンター、0220-58-5558。お酒や DV、引きこもりの相談に応じます。アルコール等依存症家族教室、個別相談。アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室、個別相談を実施します。11月1日水曜家族教室、午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半。相談員精神保健福祉士、女性のための出張相談、 DV やモラハラ、虐待、家庭の問題、シングルマザーの子育てなどで悩む女性のための面接相談を開催します。11月15日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分。相談員 NPO 法人ハーティー仙台女性相談員。申し込み期限11月14日火曜午後3時。匿名か託児不可。引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩み相談に応じます。11月20日月曜 午後1時半から4時半、相談員、精神保健福祉士、共通事項、場所、石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所、母子障害班、0220-22-6118、イーハデー、歯科健康テレフォン相談、11月8日はイーハデーです。宮城県保健医協会では、歯科健康テレフォン相談を実施します。口腔内の健康や歯科医療のより正しい知識などについて気軽にご相談ください。11月8日水曜午前10時から午後4時、回答3日以内に歯科医師が相談者にお答えします。問い合わせ、県保健医協会0222-265-1667。11月の心の相談、13日月曜中田保健福祉会館、13時半から15時半臨床心理士、公認心理士、21日火曜米山総合支所、9時半から11時半臨床心理士、公認心理士、27日月曜豊里総合支所、13時半から15時半精神保健福祉士、学校心理士、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。11月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。3日、波佐間町八木小児科医院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック、5日、中田町太田大谷クリニック、波佐間町梅の木歯科クリニック、12日豊間町小出院、中田町雄次郎歯科クリニック、19日中田町大阪院、南方町プレミア歯科、23日波佐間町上杉皮膚科院、波佐間町高橋歯科クリニック、26日豊里町佐藤院、豊間町高橋歯科医院、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084、休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。 11月の献血日程、4日土曜イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。 自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 022-923-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、9月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町阿部京介くん、伊藤凪人くん、佐藤優奈ちゃん、畠山千早くん、三浦里夫ちゃん、東和町佐々木愛美ちゃん、中田町石川月人くん、及川ひろくん、及川ひろせくん、佐藤美久ちゃん、豊里町佐藤青くん、沼倉きわちゃん、森高一くん、石越町阿部ひまりちゃん、南方町阿部ひいろちゃん、高橋あんなちゃん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。